クロニクル
経営中毒、誰にも言えない社長の孤独。この番組ではなかなか人に言うことができない社長の悩みについて語っていきながら、大変だけどそれでも楽しい社長という仕事のありのままの姿をリスナーの皆さんにご紹介していきます。
こんにちは、パーソナリティを務めますエッグファード株式会社代表の徳田俊です。よろしくお願いします。
同じくパーソナリティを務めます音声プロデューサーの野村貴文です。経営中毒シーズン2第35回です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
結構経営中毒リスナーの皆さんからお便りやですね、はい、反響をいただけるんですけど、
ね、多いですよね。
はい、ありがたいですよね。
はい、ありがたい。
先日結構ユニークなお便りをいただきましたね、はい。それはですね、夏の思い出というお便りで、おそらくこれ結構大きい企業にお勤めの方なんですけど、うんうんうん、社内法でこの経営中毒のおすすめ会について書いてくださったんですよね、
う
ん、
そうですよね。しかもすごいですよね、なんか分類までしてもらって。
いや、そうなんですよ。
こうリーダーの方にはこちらとか、はい、こういうことで悩んでる方にはこちらみたいな、我々の宣伝をしてもらう仕事なのかなっていうぐらいすごい分類をしてもらってますよね。
そうですよね、はい、部下のマネジメントに悩む職位長へというカテゴリーで6つぐらいあって
はい、はい、
で良いチーム作りに奮闘するリーダーへそして仕事の進め方に悩む中堅若手社員へ最後に会社員人生のモチベーション維持に悩むベテラン社員へというカテゴリーを作ってくださいましたね。
ありがたいですね。
ありがたいですね。
そういう形でわざわざ広げていただいて、
はい。いや、なんかおすすめの回をまとめていただくと、あ、この回がいいんだっていう風にですね我々としても発見がありまして、まあ、ちなみに4つ特におすすめっていう回で言うと、
はい、
シーズン1ナンバー4の原体験の異なる人が一つの船に乗る難しさ、
はい、
シーズン1ナンバー5のプロダクトが売れないさあどうする、
はい、
そしてシーズン2 29回目の経営が苦しいときどう社員のモチベーションを上げていくか、そしてシーズン2ナンバー9ケーススタディポッドキャストから考える商品の提供価値、これ私があれですね、コーチング受けた回ですね。
あ、そうですね、
はい、
なるほどね。ジャンルも散らしていただいて
ありがとうございます。いや、でも本当にね、このように一つ一つお便りすべて読んでおりますので、
はい、
ぜひ今後もいただければ嬉しいなと思いました。
ちなみにこれ一番ね、その社内法の一番下に、ちなみに宣伝料をもらってるわけではありませんっていうことまで書いてもらってて、
そうですね、
はい、そうなんですけど、ありがとうございます。
それでは本編に行きたいと思うんですけど、
はい、
今日ですね、まあ、お便りつながりということで、
はい、
実はですね、まあ、あるお便りをいただいておりまして、
はいはい、
それをメインテーマにしていきたいなと思っております、はい、読めていきます。徳谷さん、野村さん、つい最近まで AI をはじめとしたソフトウェア開発の会社を山形県で経営していたものです。いつも長距離運転のお供に経営中毒を楽しみに拝聴しております。2回にわたって放送された野村さんコーチング会を聞きながら思ったことを共有させていただければと思います。
先日の3回ぐらい前のやつですね、
はい、そうですね、はい、ケーススタディとにかく時間が足りないにどう向き合うかっていうそうです、心の叫びが出た回でしたけどね、
はいはい、そうでした、はい、
第30回31回ですね、
はい、はい。
で、続きなんですけど、放送を伺っていて一番思ったことは、野村さんは経営者になりたいのかな、それともクリエイターになりたいのかな、どちらかなということです。120% のうちやりたいことが 2% しかできていないのは、野村さんが本当はあまりやりたくない社長としての雑務に追われすぎているからではないか、リスナーにはそう聞こえました。雑務に時間を取られているうちにやるべきことが全然進まない。しかし実務要員として雇ったスタッフさんに雑務は触れない。そうして雑務が集中する悪循環に私はハマりました。そうしているうちに体調を壊し、社長依存の会社は操業停止。こんな調子で会社を畳む手続きをしています。
うん、そうなんですね、うん、
なるほど。私は技術者でありたいのか経営者でありたいのかという悩みを私自身常に抱えていましたし、かつてはかの本田宗一郎が藤沢武雄に技術者をやりたいのか社長をやりたいのか一括された一幕もあるように、何になりたいのか問題は社長に普遍な悩みなのではないかと思いました。本田宗一郎は社長に専念することを選び、私はしばらく技術者に専念することを選びました。絶対の正解というのは存在しないのだなと思います。はい、ということでした。後半にも少しメッセージいただいておりますが、一旦ここまでで、
はい
はい、ご紹介したいと思いました。
なるほど、これは深いテーマですね。
そうですね、まず私に突きつけられてますね
確かにね、
社長になりたいのかクリエイターになりたいのか、
あなたどうありたいのと聞こえましたということですかね。
そうですね、はい、うん、でもうちょっとあれですよね、一般化してお話をすると、
うん、
現場がお好きな経営者の方っていうのが、うん、まあ、こう経営の立場だった時に、
はい、
どれくらい現場の仕事に関わるのっていう、うん、まあ、問いにも言い換えられますよね、
うん、そうですね。いや、でもこれすごい深い問いで、このお便りだとクリエイターか経営者かみたいな話ですよね、はい、
そうですね。
いや、これはですね結構真面目に難しい問題で、
はい、
経営者がやりたい社長がどこまでいるのかっていうことでもあるんですよね、うん、
はいはいはい、
なんか現場入るっていうよりはちょっと、うん、そういうふうに捉えるとかなり奥が深いです、
うん、そうですね。
これだから職種もいろいろあって、あの私の場合はそのコンテンツメーカー、うん、まあ、クリエイターという職種なんですけど、エンジニアとかもそうですよね。
そうですね、はい、技術が好きな方ですよね。
そうですね。あと営業マンとかもそうなんですか
ね。いや、おっしゃる通りですね。で、営業が好きな方が、まあ、必ずしも経営が好きかというとそうでもないみたいなことですよね、はい、
そうですね。それで言うと、うん、あのさっき徳谷さんが気になることをおっしゃったんですけど、
はい、
その経営者をやりたい経営者いるのか問題、
はい、
これどういうことなんですか。
いや、結構経営者がやりたくて経営者やってる人実は少ないんじゃないかとすら思っていて、
はい、
まあ、例えばリスナーの皆さんに置き換えて言うとですね、まあ、経営者の方もいればそうじゃない方もいると思うんですけど、
はい、
例えばじゃあ営業が好きですと、
うん、
お客様に役立ってソリューションを提案してパートナーとして一緒に会社よくしてみたいな仕事がすごい好きだとしますと、
はい、
例えばですよ、じゃあ分かりやすく言うと経費精算しないといけないみたいな、
はい、
それ好きな営業の方ってあんま多くないと思うんですよ。例えば月末めんどくさいなみたいな、
経費精算が好きな方は確かにそんな多くないかもしれないですね。
そうですよね、じゃあ逆に数字とか管理とかが好きな方が、はい、仕事上すごいいろんな人とコミュニケーションを取らないといけなかったり、
はい、
社外で喋ってくれと言われてもそういう仕事はあんまり好きじゃないなと思いながら、
そうですね、
自分の仕事を黙々とやる方が好きな方もいるじゃないですか、
はい、
みたいな話で、これ技術もしかりでして、経営者、まあ、特に起業家はそうですけど、経営者創業者社長も当然やりたいことがあったり好きなことがあるんですけど、経営者になればなるほど、まあ、ある意味好きじゃないこともたくさんやらないといけなくなってくるんですよね、はいはい、多分野村さんも、まあ、比較的バランスがいい器用な方だとは思いますけど、
はい、
クリエイターの仕事もあれば、それこそ事務手続きもあれば、営業活動もあれば、書類作りもあれば、はい、それこそ経費とか税務とかいろいろあるじゃないですか。
あります、あります、
まあ、でもやっぱり他に人がいないんだったら自分でやるか、少なくともそれを誰にどうやってもらうかとかっていうことはマネジメントしないといけなくて、
はい、
まあ、特にプレイヤーとして自分がやるのが好きな方が人のマネジメントするの好きかというとそうじゃないケースも結構あるんで、
確かに
これはだから意外と経営者やりたくないけど経営者やってる人は多いと思います。
そういうことですね、うん、でも確かにその経営者っていうその職種に求められる領域が広いじゃないですか。
おっしゃる通り。
だからやっぱりその現場のこの特定の業務が好きというところから上がってきた人は、うん、当然だからその好きな業務の割合は減っていきますよね、はい、
そうなんですよ。むしろ社長だったり経営者になったら自分が好きなことができるんじゃないかと思って創業する人もいますけど、
はい、
基本逆ですいやだってですよ、はい、野村さんだってどこかの会社に雇われてクリエイター職でやってる方がクリエイターの業務だけきっとできると思うんですよね。
いや本当にそうですね、本当にそうだと思います。
そうなんですよ、はい、だからこれは思ってる以上にそうだから経営という仕事があらゆる機能が一定求められるので、
はい、
まあ、カバーせざるを得ないという構造的な問題がやってみてあれれって初めて気づくってことですよね。
そうですね、
まあ、同時に会社に所属してた時にいろんな役割をいろんな方がやってもらってたんだなっていうことのありがたみにも気づくという意味でもありますけどね。
確かにそうですね。だから究極のオールラウンドプレイヤーってことなんでしょうね。
そうですね、まあ、ただここは社長が全部のことをやらなくても、
はい、
それを誰にどうやってもらうかっていうことを、まあ、差配というかマネジメントしていけばいいんですが、うん、ここはただ自分がやっぱやりたいこととやりたくないことのマネジメントを同時にやらないといけないというのは難しいとは思いますね、はい、
そうですね。おそらくこの経営者かクリエイターか問題で、うん、私が直面した壁だったり、うん、まあエンジニアの方もひょっとしたら直面するかもしれないんですけど、
うん、
現場のものづくりが気になっちゃう問題っていうのはあるんじゃないかなと思いまして。
ありますよね、
はい、
技術者の方とかエンジニアリングの方だと出身の方だとやっぱそういうお仕事好きなので、はい、自分が黙々と作ったりコード書いたりしてる方が好きですと、
は
い、
うん、
でも例えば採用もしないといけないし、
そうですね、
面接もしないといけないし、
はい、
まあ、営業は別の人がやってるにしても一定出ていかないといけないし、これは本当よくあります。
そうですよね。でなんかその直面したのが、うん、あの使う脳みそがすごい違う感じがしていて、
うん、
例えばそのクリエイターの脳みそだと、うん、そのコンテンツっていうのがいかにこう面白くなるか、
うん、
でまあよくその神は細部に宿るって言い方しますけど、
はい、
あの こう直そうと思ったらいくらでも直せるわけなんですよね。本当、まあ、文字の場合はその一文字こだわるし、うんうん、まあ、音声の場合はこう間の一個一個こだわっていくみたいなことっていうのがやろうと思ったらできるわけなんですよ、うんうん、でクリエイターのだとやっぱそれがやりたくなるんですけど、うん、経営者のはあの全体最適っていうのをこうなんでしょうね、意識しなきゃいけないんで、うん、まあ、全体最適というかリソース配分っていうんですかね、うんうん、そうするとその一個に対してそんだけこう事細かにやっていくと全体最適じゃなくなっちゃうんですよね、うん、
なりますね、
はい、そのなんか一人の中にあの別の脳みそが同時にあるっていう感じが結構大変だなっていうのは思いました。
そうなんですよね、好きなこととかやりたいことは夢中でやれるんですけど、はい、まあ、あんまり好きじゃないけど必要なこと、しかもそれがいろんなジャンルの OS が求められると、
はい、
好きなことの OS 機能も下がっていくみたいなのはね、
そうですね、
あるので、これをどうするかっていうことをちょっとこの後議論しますか。
そうですね、はい、はい、いや、すみません、なんで本当に前回のコーチング会同様、はい、私の悩みを吐露してる会みたいになっちゃったんですけど
はい、はい、
ちょっと考え方のヒントをいただいてもいいですか。
はい、
このやっぱり、うん、トレードオフっていうんですか、この異なる考え方を自分の中にこう両立させなきゃいけないっていう、これに対してどうしたらいいか、うん、どうしたらいいと思いますか。
まあ、難しい問いをするとそういうことですよね。
はい、
ちょっとじゃあ私の話をすると、はい、でもいいですか。
お願いします。
結構ですね、私は経営者でもありますが、まあ、立場としては起業家でもあり、
はい、
コンサルでもあり、投資家でもあり、いろんなことやってるんですけど、ちょっとこんなこと言うと怒られそうですけど、
はい、
あんまり経営好きかって言われると好きではないんですよ。いや、実際問題。
いいですね。そうですか。
ちょっとこれ、社内に怒られそうなんですけど。いや、っていうのはですね、はい、私の場合は、ミッションはすごく大切にしていますと。
はい。はい、
グフォワードって未だない価値を作り出し、人が本来持つ可能性を実現し合うって、こういう世界観をすごく大事にしていて、
はい、
そのために必要なことは、もちろん自分としては意思を持って何でもやっていく気持ちはありますと。あと、もともと私コンサルだったり、それこそコーチの仕事とかもしてたので、
はい、
対個に向き合ったり、個社に向き合って、その会社が変わっていくみたいなのは、もともと結構好きなんですよね。
うん、
まあ、昔々は塾の講師とかも好きでやってたぐらいなので、
はいはい、
ただですね、管理をするとか、数字をとか、まあ、もちろん承認もしますし、まあ、あとは人の話や前向きな話であればいいですけど、まあ、いろいろトラブルが起きたりとか、まあ、他社さんには支援してるんですけどね、
はいはい、
そういうのも当然言って上がってくるものに時間を取られるって表現よくないですね、時間を使う。
はい、
ことが好きかというとそうではないですが、ただとはいえ、じゃあ少なくとも創業初期から比較的人数が少ない時っていうのは、私は好きじゃないからやりませんっていうわけにもいかず、まあ、そういう社長もいらっしゃいますけどね、
はいはい、
なので結構全部やってましたっていう時はありましたね。
はいはいはい。それっていうのは何でしょうね、心情としてはもうしょうがないからやるみたいな、そういう心情なんですか。
まあ、もちろん必要なんですよ、経営として必要なことだし、はい、まあ、例えば銀行さんの対応とか、まあ、めちゃくちゃ楽しいものではないし、例えばですよ、
はい、例えば、はい、
なんかまあそういういろいろなこととかですね、
はい、
まあ、なので必要なことはやってましたと。ただ私でいくとそういうことに一定時間を使わないとはいけないんですけど、
はい、
それをやっているとだんだんですね、なんか自分の強みも、
うん、
なんかまさにさっきの OS が複数になっていく話で、
はい、
損なわれるというか、やるべきこと、自分がやってるこう一定のマストはやるってる、まさにこの間のセッションの逆みたいな感じですけど、
はい、
それこそ未来に向けて何かを仕込むとか、新しいことやるの私すごい好きなんですけど、はいはい、事業とかイノベーション種を仕込むみたいなことに全然時間を割けなくて、
はい、
もう子供まだとなんかうまくいってるようで、まあ、じわじわしか成長していない、停滞している、かつ自分の強みを全然生かしきれてないなっていうところに一定やって、どっかであれですね、気づいて、
はい、
このままじゃダメだなと思ったことがまさに私もありましたよね。
そうなんですか。
まあ、今ももちろん好きなことだけやってるわけではないんですけど、まあ、そういう感覚は創業の初期はやっぱ分かんなかったですね。
あ、そうですね。徳谷さんご自身もそういった経験されていたんですね。
で、何が転機になったかというと、
はい、
野村さんの質問にお答えするとポイントは2つで、
はい、
1つはですね、捨てること、
あ、
まあ、言い方を変えると諦めること。
はい、はいはいはい。
例えば野村さんがクリエイター気質で細部へのこだわりは大事なんですけど、はい、
うん、
あらゆる仕事にそこに責任を持ってやってると、
はい、
やっぱり他のことが進まなくなってしまうので、
そうですね、
まあ、捨てるというとちょっと表現あれですけど、優先度をつける、まあ、ここは一定80点でいいのか、
はい、
まあ、要は人に任せたら自分と同じにはならないので、あれこれは後回しにする、これはやっぱ優先度高い、まあ、やることもだし品質も含めて捨てるっていうのがまず一つで、二つ目はやっぱり他者に任せることですね。もうこれに尽きると思っていて、
はい、
要は経営というのはあらゆる機能が当然必要なんですけど、
はい、
やっぱりスーパー社長は全部一人でやってる方もいます。でもやっぱり経営チームとか機能としてちゃんとそれが担保されればいいので、本質的には社長が全部嫌いなこと苦手なことも全部一人でやる必要はなくて、それが担保されてればいいので、そういうチームを組成できるかっていうことですね、はい、エッグフォードの場合はやっぱり私がどっちかというと得意じゃないような領域を担ってくれる経営層が入ってきてからだいぶ会社変わりましたね。
あ、そうなんですね。じゃあもうその徳谷さんご自身のここは得意じゃないなっていうのを自覚されて、そういう人を取りに行ったってことなんですか。はい、
そうですね、おっしゃる通りで、社長も結構多分自分が強いところと弱いところ自覚ある方も多いんじゃないかと思うんですけど、はいはい、やっぱり人間弱いところだけを頑張ってやっててもあんまり成長しないので、というかエンジンかかりきらないので、
はい、
そこをなんとか、まあ、100点じゃないにしても一定任せられたり、まあ、難しいんだったらそのボールをもうちょっと細分化してもいいんですけどね、
はい、
全部お願いだとやっぱきついんで、まあ、細分化してできる人を探しに行くっていうのは、まあ、どこかでは必要ですよね。
はいはいはい。
あと、まあ、そんないないよっていう場合は思い切って苦手な領域を社内の誰かに任せてみるっていうのも一定ありだと思います。
それも自分がやるっていうことを言った、まあ、さっき諦めってお話がありましたけど、諦めて、で、その解像度は荒いんだけど、人にお願いしちゃうってことなんですかね。
まあそうですね。まあ、解像度は高い方がいいですけど、
はい、
質的には多少目をつぶりつつ、
はい、
要はやっていく中で人は成長していくものなので、
うん、
それは社外でもいいんですよ。社外でもいいんですけど、はい、社外でも社内でも、誰かに少しずつ任せていくっていうことをやっていくってことですよね。
はあ、そういうことですね。
なんか、ちょっと例えるとですね、レーダーチャートみたいなのあるじゃないですか、
はいはいはい、
スポーツでも何でもそうなんですけど、もともと社長とか経営者って何かが突き抜けてる人が多いと思うんですよ、
はいはい、
強みが
専門性があるみたいなことですか。
そうそうそう、は
い、
なんか五角形か八角形かなんかで、はい、なんか1個か2個か突き抜けてて、
は
い、他がちょっとへこんでるっていう、はい、ただそのへこんでることばっかに時間割いていると、だんだんこのとんがってた強みもちょっと平均よりはマシぐらいになってきて
角が取れていっちゃうんですね。
そうそうそう、
はい、
なんか5段階でこれはもう5段階だけど6点か7点ぐらいだったのが、なんか1点2点ばっかやってるとですね、6点7点だったのがなんかもう4点ぐらいになっていくんですよ、
はい、ちょっと上手い普通の人みたいな感じになってますね。
そうそうそう、これスポーツとかもそうなんですけど、
はい、
そうするとなんか大した強みがないから、
はいはいはい、
結局その組織体としても突き抜けられないので、これはやっぱり社長だったり経営陣のそれぞれの強みをどう生かすかっていうのは実はすごい大きいテーマかもしれませんよね。
なんか一個伺いたいのは、その今のままだと、うまくいってるように見えるんだけど、やばいみたいなことを自覚されたのは何かきっかけがあったんですか。
なんかですね、同じような目標を掲げてる、
はい、同じような目標、
結局こういうことやろうとか3年後こういうことまでやろうって言ってるんですけど、
はい、
結局新しいこととか目指す状態に行ってるというよりは、まあ、足元をこなすことでいっぱいいっぱいになっていて、
はいはい、
なんか半年前とあんま変わってなくないみたいな。
あ、そういうことですか、
うん、
はいはいはい、
一生懸命やってるけど、でなんか自分の強みを生かして何かが大きく進んでるわけではないし、
はい、
じゃあ他のメンバーがすごい楽しくやってるかというとなんかそうでもないし、
はい、
なんかこの1年ぐらいみんな一生懸命やったけど大きく進化したんだろうかっていうと、
ちょっと胸が痛いですね、ちょっと
なんかね、確かに一生懸命やってる消化試合みたいな、
はいはいはい、うわなんか刺さりますねこれは、う
ん、なんかね、そんな感覚で、で大体ですね、社長もなんかこのままでいいのかなと思うんですけど、
はい、
でもやることいっぱいあるし、それこそレーダーチャートでへこんでる苦手なこととかも誰かやらないといけないので、
はい、
そういうことに時間を割いてると、まあ、仕事した気にはなるんですけどね、
うんうん、
でも結局目指してる状態に達してないよねっていうことを まあ自覚したってことでしょうね。
そういうことですね。確かにその1年前と掲げている目標が変わんないって結構な、
うん、大して変わんない。ゼロではないけど、
はい、ゼロではないけど
変化はゼロではないけど、はい、まあ、本質的には同じだよねっていう掲げて、はいはい、それは逆に言うと大して成長してないよねっていうことでも
ですね、
ありますよね。
表現は変わってるかもしれないけど、
まあ、表現とかは、お化粧は変わってますけど、
はい、
でもこういう経営者さん結構多いんじゃないかと思ってて、私も別に全く人のことは言えなかったですけど、でもそれはなぜこういうことが起こるかっていうとですね、
はい、
それはやっぱ社長であり経営者なんで、苦手なことを誰かやっといてお願いしますって投げ出すことはやっぱできないんですよ。でも誰もいないから、
そうです、ね、
自分がやるしかないし、
はいはい、
そうするとやっぱそこに時間割かれるし、でこれは結構なんかバッドスパイラルっていうと言葉悪いですけど、時間が割かれてると自分の強み発揮する時間がやっぱ減っていくし、でしかもそういうトラブルシューティングと回すことでいっぱいいっぱいになってると、本当はそれ誰かにやってもらったり手当てしたり次の体制を作ることに時間を割くべきなんだけど、まあそういうことに割けないっていう構造ありますよね。
そうですね。それで言うともう一個伺いたいのが、さっきその角が取れるっていう話があったじゃないですか、うん、で徳谷さんの場合は、まあ、新しいことを考える、新しいものを作っていくとか、あとその対個ですよね、個人であるとか個社に対してのその対面っていうのが非常に強いっていうのがもともと自覚されていたわけじゃないですか、それがやっぱりちょっと肩が取れてきたなって自覚された時期があったってことですよね。
そうです、おっしゃる通りです。
そうですよね。それはさっき の経営の方をその改善していった結果、その角っていうのはもう一回なんか尖ったような感じがしました。
そうですね。それは実際尖ったと思いますね。
そうなんですね。
経営全般が嫌なわけではないんですけど、はいはいはい、まあ、苦手な領域とか、はい、まあ、あとは一定形になったものを安定的に回すみたいなのは私は正直あんまり得意ではもともとはないので、そこを他の役員が担ってもらえると新しい構想を作るとか新しい取り組みをどんどん進めるとかみたいなところのにフォーカスできるので、そこはだいぶ進んだとは思いますね。
あ、そういうことですね、そっか。じゃあ、一回ちょっと今角が取れたなっていうふうに思っていても、もう一回そこにこう自分として時間を使える体制を作れば、また角っていうのはできてくるってことなんですかね。
まあ、そうだと思います。やっぱり社長ないし経営者やってる方っていうのは何かしらの他の方にはない素晴らしい強みがあるので、
はい、
そこにちゃんとフォーカスすれば必ずその強みはだいぶ加速していくと思いますけどね。
ありがとうございます。
ちょっと脱線していいですか。
はい、お願いします。
今ちょっととはいえ正論っぽい話をしてるんですけど、
はい、
ただですね、起業家とか経営者の中には突き抜けてもう最初から俺はこの強みだけで生きていくんだみたいな、まあ要は他がどんだけ炎上しても、まあ、死なないぐらいの、
はい、
ぼやぐらいは余裕で多少の消防車が来て鎮火できるぐらいでも余裕で、
はい、
どんだけ燃え広がってもやっていくんだっていうタイプの方もいます。かなり特殊なパターンですけど、
はい、
なんですかね、スティーブ・ジョブズとかイーロン・マスクとか、
そうですね、
まあ、皆さんご存知の有名な方だと、は
い、強烈な子ですよね、で、まあ、圧力を厭わないですよね。
そうです、
はい、
でそのぐらいに突き抜けると他が圧力がありまくってもその新しく進むことがなんとかそれを打ち消しはしないんですけど、
はい、
カバーするとか周りの方がなんとか多少する、さ、これはなんかやれって言ってできるものでもないので、
はい、
そのぐらいエクストリームというかエキセントリックに突き抜けられるぐらいの方は鼻から悩んでないんですよ。
なるほどそういうことですね。
私もやっぱ起業家支援してて、やっぱり1割もいないですけど、そういう方います。
あ、そうなんですね。
でこういう方はですね、はい、もうその道で生きていけばいいと思っていて、周りが苦手がとか周りがとかっていうよりもとにかくストイックにいくと、はい、でそれで周りがなんとかついてくる。ただそれなんで周りが一定ついてくるかっていうと、これはですね、打算でやってる人には絶対ついてこないんですよ。
はいはい。
いや、苦手だから好きなことだけやっとく風に見せるかみたいな社長ではなくて、本当にこういう社会とかこういう世界を実現したいとか、本当にこういうサービスを作っていいようにこうしたいっていう、その全くブレないというか、
はい、
一瞬たりともブレない、こう、強い思いというか、それがあると、まあ、この社長相当変だし、
ええ、
弱みもめっちゃあるけど、まあ、ここに向かってそこの思想には共感するし面白みもあるからついてこようかなって周りは思うんですよね。
はいはいはい。
だから打算ではやっぱやれないので、その思想と、まあ、そこに向かってブレずにいられるかっていうのは、まあ、特殊な人ですけどいますと、でそこまでじゃないんだったら、
はい、
まあ、やっぱりそれは経営は強みの掛け算なので、そういうチームなり体制をいかに作るかっていうことかなと思いますけどね。
そういうことですね。 確かに、まあ、自分がそのイーロン・マスクじゃないと思ったら後者のパターンを選んだ方がいいですよね。
そしたらほぼ全員だと思うんですけど、
そうですね、
まあ、イーロン・マスクまでの人は多分少ないと思いますが、
はい、
まあそうですね、やっぱり基本的には弱みに目がいくんですけど、
はい、
経営っていうのは強みの掛け算であるべきだと私は思っていて、
うんうんうん、
中途半端な平均よりマシみたいな人が集まってもですね、大した価値は生まれなくて、はい、それぞれの強みをどう生かすかで、バランスを取るということに長けた強みを持ってる人もいるので、
あ、確かに、
そういう方をうまく入れるとか、はい
は
い、
確かに、
それは企業の規模によるんですね。創業から初期であれば別にそれが2人か3人かのチームでしょうし、大きくなってくると5人、8人、10人ぐらいの経営チームになってきますし、まあ、そこはないものねだりをしてもしょうがないんですけど、そういう人を探してくるとか、中から引き上げるか、まあ、既存のメンバーでの強みを見出すとか、そういうふうにチーム組成できるかっていうのはすごく大事ですよね。
そういうことですね。それで言うと、あとその一つお便りにあった経営者なのかクリエイターなのかっていう問題で、まあ、経営者を選ぶとしたらクリエイター気質の人が、今みたいにまあこう補うっていうことだと思うんですよね。で、まあ、クリエイターでいきたいっていうのも一つの選択肢ってことですよね。
そうですよ、
はい、
というか、
はい、
もし本当にクリエイターがいいんだったら、
はい、
別にクリエイターでいいんじゃないですか。
はいはいはい、
別に野村さんが、
はい、
クリエイターのお仕事はお好きだと思うんですけど、
ええ、
もし本当にそこに向かいたいんだったら別にそういう職業に就くなり、
はい、
クリエイターとだけしてやれる機会を探せばいいと思ってて、
うんうんうん、
別にクリエイターより経営者が偉いわけでは全くないし、
はい、
別にクリエイターのが偉いことってことでもないんですけど、
うん、
結局自分がどうありたいかっていうことですよね。
そういうことですよね。
でおそらくクリエイターが好きだった人も、私でいくと例えばコンサルとかコーチングとか、
はい、
新しい事業を作るとか構想を作るのは好きだけど、なんでそれでも経営者をやってるかというと、なんか経営者がめちゃくちゃ好きになったわけではなくてっていうところですけど、なくて、はい、やっぱりエッグハードの目指す思想とかミッションを実現することのが私でいくと優先度が高いと自分の中で位置づけてるからなんです。日々楽しいでいくと自分の好きなことやってる方が楽しいんですけど、
うんうん、
それだとインパクトが私でいくと大きくならないと思っているし、
はい、
エッグフォワードでいう人が本来持つ可能性を実現しちゃう世界を作るっていう、世界を作るにはやっぱ至らないと思っているので、
はい、
なので強みは生かすけどクリエイターとしてではなくて、少なくとも経営の役割は一定になっているっていうことなんです。ただこれは別にその方が偉いではないので、
うん、
別に特定の人だけを支援していてハッピーな生き方もあるし、野村さんで言えば、はい、自分の納得いくコンテンツを少数作って世に出しているっていう生き方も別にあると思うんですよ、うん、
はい、
まあ、もちろん生活のバランスとかとはあると思いますけど、だからそれがいいんだったらそれでもいいと思うので、結局何のために会社やってんすかっていうことなのかなと思いますけど、ね、
そうですね、まあ、それで言うと、じゃあ自分に問うた時に、まあ、私はやっぱりそのポッドキャストというかその音声コンテンツの力は信じていて、
うんうん、
でまあ、あとこれあんまり言ってなかったかもしれないですけど、まあ、やっぱりこう一人でも多くの、あのコンテンツの受け手の方に、
うん、
あの、まあ、この世界というのは面白いということをですね、うん、あの感じていただきたいということですね、
うん、
まあ、それがこう人生を充実させるというふうに結構信じているんで、
うん、
まあ、そうするとやっぱりこう、なんでしょうね、一人でできない範囲のことをしなきゃいけないなってことを思ってるんですよね、
うんうん、
となると結論、
うん、
まあ、そんな好きではないんだけど経営者の仕事をこう全うさせていただくっていうことになるんだろうなと、
うん、そうですね、
はい、
だからあの素晴らしいと思いますし、
はい、
まあ、そういう思想がやっぱり前提としてあるべきだと思いますと、
はい、
でまあ、好きか嫌いか論だけ言ってもしょうがないと思うんですけど、
はい、
まあ、それをいかに得意な人にうまく任せるような体制を作るかとか、
はい、
まあ、その中に多少の面白みを見出すっていうのもありますけど ね、
そうですね、
はい、意外と面白いのはあるけど、
はい、
でも結局そういうベースがすごい大事だと思います、
はい、
ちょっとだけ最後脱線すると、さらにただですね、あのこれは会社がやっぱ進んでいくと、
はい、
社長というのはやっぱり、まあ、法人特に大きい会社になればなるほど会社は社会の後期とか言われますけど、そこの代表なので、多分その大きい構造の中に自分もともすると飲み込まれていくというか、社長が好きだからこれやってますばっかり言ってられないんですよね、
はいはいはい、
それぞれの立場への責任者でもあるので、だからそれを背負っていってはいかないといけない、だから社長は別に自由でもないし好きなこと言えるわけでもないので、
はい、
組織規模が大きくなって責任が大きくなるほど、一定そういう、こうポジションの代表者としての顔が求められるようになるっていうのは、これはもう宿命だと思います、
うん、
でそういうことも含めて背負って、でもこの会社が目指すこととか未来を実現していくことにコミットできるかっていうのが多分だんだん問われてくるので、番組でいう社長の孤独っていうのはそういうことなのかもしれませんけどね、はい、
そうですね、
うん、
だから割合としてあのミッションを遂行するために必要だからやるっていうものの割合が増えていくってことですよね。
まあ生きやすいのが現実と言った方がいいかもしれませんね、
うん、そうですね。はい、ということで今回はですね、うん、経営者なのかクリエイターなのかっていう問題について、
うん、
徳田さんにお話を伺いました。
はい、
はい、いやですね、刺さりました本当に、はい、刺さりましたし、はい、その一番私が刺さったのが、あの1年前と目標が変わってないという時がうってきましたね。あれは
なるほどね、
うわ起きそうってか起きてるみたいなこともちょっと思いまして、う
ん
う
ん
う
ん、なるほどね、
はい、一番刺さりました。
そうですか。とはいえですね、会社の未来はやっぱり社長経営者が一番コントロール差配しやすいので、
はい、
自分が好きなこととか強みがあることにはやっぱ向き合うというか時間使っていくのはいいんですが、そこが苦手だったとして、そのチームを作っていくのも、まあ、社長がやれることだし、
はい、
チームを作るのが得意な人を一人入れてくることでもいいんですよ。
要は、あ、そうですね、確かに。
例えばこれスポーツだと考えると分かりやすくて、
はい、
まあ、個人競技だったら自分一人で頑張ったらいいじゃないですか、
はい、
例えば野球でもサッカーでもラグビーでもいいんですけど、こういう優勝するチームを作りたいとなったら、自分一人だとそもそも構造的に競技ができないわけですよね。
そうですね、そうですね。
こういうことなんですよ、はい、結局は、はい、どんだけすごいピッチャーでも一人だったら絶対そもそも試合が成り立たないから、
はい、
そうすると各ポジションに適した人を集めてくるか、そういうチーム作りが得意な人を一人入れてきてその人に作ってもらうか、それをやっぱやらないといけないし、
うん、
まあ、それがやれるってことなんですよ、
はい、
でも生地9人の競技だけど、社長がスーパーだと1人で9ポジションやってたりするわけですよね、
はいはいはい、
でなんとかそれでギリギリ草野球の予選ぐらい勝ててるからなんかまあこのままで頑張ったらいけるかなと思うんですけど、はい、それはどこかで構造転換しないと、
はい、
まあ、その上の大会にはいけないってことなんですよ ね、 そ
う
ですね、
確かに、まあ、社長がこうスーパーピッチャーでランナー人の出さないみたいなプレーをしてるところもあるけど、うんうん、
でもキャッチャーいないと投げれないですからね。
そうですね、
で自分でボール拾いに行ってまたマウンド行って投げてみたいなことをやってる方がやっぱ結構いるので、
は
い、
うん、
まあ、それでも勝てる時もあるのがたちが悪いんですけどね、
はいはい、
これ結構闇が深くてそれでも勝つときは勝つんですよ、
はい、
とにかくめちゃ非効率だったとしても、でもやっぱり違う戦い方にしないと、ある意味でだから生地成功体験、自分がやってなんとかなってる成功体験をどこかで否定するっていうのが、これまた難しいところですよね。
そうですね。で、
あとはちょっとこれ聞かれてるリスナーの方がもし社長しないんだったら、社長の強みをですね、もうちょっと強みにフォーカスしてあげられるような構造を作ってあげてほしいっていうのは私の切なお願いで、
はいはい、
この会社すごい素晴らしい強みがある社長経営者がいらっしゃって、もっとそっちにフォーカスできたらだいぶ加速するのになっていう、も周りもまあ社長がやってくれてるからっていうので、まあ、お互いに現状維持というか、自分が頑張ってる社長だし、社長がやってくれてることにあえて言葉悪く言うと甘えてる周囲もいるので、本当は多分でも経営者としての強みって他にあるんじゃないかとか、こっちは引き取るのでむしろ他の強みにフォーカスしてほしいとか、そういう方が増えると会社は変わっていくと思うんですけどね。
そうですね、いやいや、うん、でも確かにその何でしょうね、リーダーシップとフォロワーシップじゃないんですけど、
本当に掛け算なので、
ですよね、
どっちかが相手のことを否定してても何も始まらないし、
はい、
別に社長もサボってるわけでもないし、嫌いなことも頑張ってるし、
うん、
周りのフォロワーの方も別になんか好き好んでね、社長やってください、僕は知りませんっていうことではないと思うんですけど、お互いの強みをもっと活かせないかなっていうのは考えてほしいです。でも元を正せば、自分たちは何のためにやってるのかで、本当に別にクリエイターがいいんだったら、そういう生き方も全然私はいいと思いますけどね。
分かりました。では続きは次回いきたいと思います。経営中毒、誰にも言えない社長の孤独、ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。番組への感想はハッシュタグ経営中毒、すべて漢字で X、 旧 Twitter に投稿いただければ嬉しいです。そしてこの番組を聞いて、ぜひエッグフォワードに相談したいという経営者の方々、一緒に働いてみたいという方々はお気軽にご連絡ください。徳谷さんへの質問・感想なども大歓迎です。 メールアドレスをご用意しております。 info@eggforward.co.jp info@eggforward.co.jp です。番組の概要欄に記載ありますので、そちらをコピーしてお使いください。この番組は毎週1回配信されます。それでは次回もどうぞよろしくお願いいたします。